それでは早速ですけれども、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、マラキ書3章の1節から18節まで、マラキ書3章の1節から18節までを朗読いたします。旧約聖書最後の章です。マラキ書の3章です。それでは朗読いたします。見よ、私は私の使いを使わす。彼は私の前に道を備える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ彼が来る、万軍の主は言われる。誰がこの方の来られる日に耐えられよう。誰がこの方の現れる時立っていられよう。まことにこの方は精錬する者の日、布を晒す者の悪のようだ。この方は銀を精錬する者、清める者として座につき、レビの子らを清めて金や銀にするように彼らを純粋にする。彼らは主にとって義による捧げ物を捧げる者となる。ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日々のように、ずっと以前の年々のように主を喜ばせる。私は裁きのためにあなた方のところに近づく。私はためらわずに証人となって敵対する。呪術を行う者、勧誘をする者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げてやもめやみなしごを苦しめる者、キルシアを押しのけて私を恐れない者に、万軍の主は言われる。主である私は変わることがない。そのためヤコブの子らよ、あなた方は耐え果てることはない。あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私に帰れ、そうすれば私もあなた方に帰る。万軍の主は言われる。しかしあなた方は言う、どのようにして私は帰ろうかと。人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと。十分の一と奉納物の置いてだ。あなた方は甚だしく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民のすべてが盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。私はあなた方のために悔い荒らす者を叱って、あなた方の大地の実りを滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は言われる。すべての国々はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだ。万軍の主は言われる。あなた方の言葉は私に対してどう越している。主は言われる。あなた方は言う、私たちが何と言ったというのですかと。あなた方は言う、神に仕えるのは無駄だ。神の戒めを守っても、万軍の主の前で悲しんで歩いても何の得になろう。今私たちは高ぶる者を幸せと者という。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために、主の前で記憶の書が記された。彼らは私のものとなる。万軍の主は言われる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪しき者、神に仕える者と仕えない者との違いを見るようになる。以上です。 このところから神に仕えるものと仕えないものとの違いを題して、藤山先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。先週は高橋はじめ兄弟の送別の時を持ちましたが、今日は、新潟からお母様も見ていらっしゃって、4年間の思いを私たちは持っていますけれども、室蘭に送って大丈夫だったのかとお母さんはハラハラされていたかもしれませんが、無事に卒業されて就職も決まってということで、少し安心されているかと思います。共に礼拝を守れることを感謝いたします。私は先週火曜日と水曜日、東京で開かれた教団総会に出席してきました。心配してくださって祈ってくださった皆様に感謝いたします。無事に帰ってきました。2日間の日程を午後1時から6時までの5時間に凝縮して、進めた会議でしたけれども、順調に進みまして、その後今年9名の方が聖教師、牧師になるという安守令を受けました。そして10名の補教師、伝道師と呼ばれる方々が准員という安守令に次ぐそのような任命を受けた、その典礼という時間があって、全部終わったのが7時半でしたけれども、本当に特別な形の教団総会でした。全国にある250の教会から、かつては一つ一つの教会から大議員が集まって400人近くの総会だったんですが、やはり時間と大きな費用がかかるということで、大議制という形にしまして、今は16ある選挙区からだいたい5人前後の議員が出席して150名規模の総会になったわけです。北海道からは5名の枠があって、私はたまたま教会の順番ローテーションの中に入っていたので、出席をしてきました。多分これが最後ではないかと、名残惜しくはなかったんですけども、一つの務めとして果たしてきました。新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大して、パンデミックと世界的流行と呼ばれる状態に今なっていますが、各国で大変な対策工事前線に立っている医療従事者の方々は本当に疲れ果てて、この先どうなるんだろうという状況の中に追い込まれているようですけれども、そういった方々も覚えて私たちは支えられるように祈っていく責任があるかと思います。知り合いの方がフェイスブックにドイツのメルケル首相の演説を訳した文章を載せてくださったので、それをドイツ人と結婚した女性が翻訳した文章でしたけれども、非常に素晴らしい内容でありました。こういう演説を聞いたら国民はやはり自分が何をすべきか、このような状況の中でどう生きるべきかということを真剣に考えて、ヨーロッパの人たちはかなり厳しい今制限を受けていますが、それでも破る人たちが絶え間ないということで、どうなるんだろうと思っていましたが、この演説を聞いたらやはり自分の行動に責任を持つだろうなという、本当に心に届く言葉で綴られた演説でありました。興味のある方は紹介しますので、後でこっそりでなくてもいいですから、紹介したいという気持ちがありますので、ぜひ読んでくださったらと思います。それでは、神に使えるものと使えないものの違いというテーマで御言葉をお取り付けします。 イスラエルという国は私たちの信仰のルーツにあたる民族ですが、そのイスラエルが神様に従わないで次々に周りの国々と同じように偶像礼拝に染まり、そして目も当てられない国の状態になった時に、神様は懲らしめのためにバビロンという国を使って彼らを70年間捕らえとしたバビロン捕囚というのはもう皆さんも何度も聞いていらっしゃるわけですが、70年経って帰還した人々は神殿を建てました、再建しました。そして聖書を学ぶ生活が始まりました。しかし神様が共におられるというその臨在という言葉を使いますが、それはなかったんです。私たちの教会には神様の臨在があるでしょうか。それは、一人一人の判断による部分もありますが、このマラキ書が書かれた当時のイスラエルの人たちの信仰は冷めていたんです。そして人々の心の中に神様を信じること、神様に仕えることに一体どんな意味があるのかという、そのような疑いというのが生じていた。それをマラキという預言者が人々の心の中にある思いをここに言葉にしたらこういうふうになるという形で載せているわけです。第一に、神に仕えるのは無駄という人々の思い、言葉を見ていきます。このマラキ書の一章の二節を見ますと、一章の二節に神様は私はあなた方を愛している、主は言われると語っています。そして二章の五節を見ますと、二章の五節、私の彼との契約は命と平安であった、私はそれらを彼に与えた。イスラエルの人々の先祖たちに神様は命と平安を与えるという契約を結ばれたと記しています。神様は父親としてイスラエルを子供として愛してくださった、そして祝福してくださったわけです。同時にイスラエルは神様に特別に愛され、祝福を与えられた民族として世界を祝福するためのしもべ、祭司として選ばれたという側面、この神の子供でありしもべであるということをイエス様もご自分を通して表されました。イエス・キリストは神の一人子、御子です。同時に神のしもべです。そして私たちキリスト者もイエス様を信じたときに聖霊によって新しく生まれて神の子供とされました。同時に祭司として、万人祭司として神と人に仕えるしもべとして召されたという、この関係が浮かんでくるわけです。神の子供で神様から愛されている、それは素晴らしい恵みです。でもそこでとどまっていては恵みは半分、私たちは与えられた恵みを人々に流していく器、しもべとして使えていくという生涯をいただいているわけですね。神様も私たちが命の祝福を周りの人々に流す存在となるように期待されています。でも人間の力でやるって頑張ってやるということではないんです。もちろん努力は必要ですが、それは限界があります。どうしてそういうことが可能になるのかというと、アダムとエヴァがエデンの園で失った、食べることができなかった命の木、それが私たちのところにあるんです。それはヨハネの福音書15章5節で語られているように、私はブドウの木であなた方は枝です、 人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。命の木の実はイエス・キリストご自身なんですね。この方と私たちは交わり、その命を受け取っていくときに実を結び、その実を他の人々にも与えていく存在となる。神との関係を築くことによって、神の子供であり同時に神のしもべであるという、この不思議な人生が、生涯がこの地上で進んでいくわけです。当時のマラキの時代のしもべと呼ばれていたレビ人祭司たちの心の中には、しかしながら神に仕えるのは無駄だという思いが蔓延していたんです。ウイルスのように一人か二人がそのような思いを抱いて、まあ祭司の人たちがですね、真剣に神様に仕えるのをしない、そういう姿を国民が見ていると、やはり伝染していくわけです。指導者の罪というのは一番大きいわけですね。そしてそういうウイルスに感染した人々が次々と神様に捧げる動物、牛や羊やそういった生贄が、本当はよく調べて傷のないものでなければいけなかったのに、シミがないものでなければいけなかったのに、彼らは障害のあるそういった、あるいは総督と呼ばれるような人たちに対して、そんなことはするはずがない、やはり吟味してふさわしいものを選んで送るということを、この地上でも誰でも考えることなのに、イスラエルの人々は、まあ神様に捧げるんだから適当でいいだろうと考えて、次々とそういうことが広まってしまったわけです。そして悔い改めたところで、何の意味があるんだ、みんな同じことやってるじゃないか、自分だけ真面目にやって何の得があるんだ、まあこういった風潮というのは昔も今も起こるわけですね。まあ、森友学園で近畿財務局の職員が自殺したことが、改めて奥さんから裁判所に訴えられて、どういうことが行われていたのかということが明らかになってきました。この役人の方は本当に自分は国民と契約を結んで働いているんだという使命感を持っていた人、責任感の強い人だったということが分かってきましたね。イスラエルのかつての祭司たちには、そういう人は見えなかったという状況です。万人祭司である私たちは、どのような思いで神を信じ神に仕えているのかということが問われる内容ではないかと思います。なぜ人々がそのような思いになったのか、伝道者の書の8章にこういう御言葉があります。今日はパワーポイントを映せないということを申し訳ないんですが、悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行う思いで満ちている。罪を犯し百度も悪事を働いている者がなお長生きしている。だから罪を犯してもすぐに捕まらない、裁きが下されないから、じゃあこのぐらいだったらいいだろうという心理が社会に蔓延していた時代に、この言葉は伝道者によって書かれたわけですね。現代の教会は どうかということも探られる言葉ではあります。マルキがこの預言書を書いた後400年間神の言葉はイスラエルに望まなかった。400年間神の言葉がないという、これは霊的な暗黒時代と言われるわけです。私たちは毎週こうして、毎日聖書を自分で持っていますから、神の言葉を読みさえすれば神様が語られることを聞けるわけです。当時は一般の人は聖書を持っていなかったわけですから、安息日の礼拝に集い神の言葉を解き明かす祭司やレビ人たちから御言葉を聞いていたわけです。しかし語ることとやっていることがバラバラだということを見抜いていた人たちが、やはりそれだったらというふうに流されていったのは、想像できるわけですね。神の言葉を解き明かし、神の言葉を聞いてそれに従うということでなければ何の意味もないというのは出てくる結論ではあります。しかし果たしてそうなのか。このマラキ書3章の16節から展開が変わります。その時、3章16節、その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された、このように主を恐れる者たちが互いに語り合ったとあります。この人たちのことを聖書は残りの者と呼びます。残り者じゃないんですよ、残りの者。周りがどうであっても、人々が罪に誘惑され罪を犯し、それが社会におびただしい害悪をもたらしていたとしても、この人々は固く信仰に立って流されないで、自分を愛し自分のために祝福を惜しみなく注いでくださる神様に心を向けて従っていった人たちだと言えるわけです。そしてマラキが語る予言の言葉ではっと気がついた人たち、彼らもそれまでは流されていたかもしれないんです。しかしマラキの語る予言を聞いて心が刺されて、どうしたらいいんだろう、そういった思いを抱く人たちが集まり始めて互いに語り合ったわけですね。こういった働き、こういった動きっていうものは、気づいた人たち心が、罪の呵責、良心の呵責、いろんな動機があるかもしれませんが、御霊に促されて、このままではダメだ、私たちの教会もこのままではダメだ、もっと祈りを捧げなければダメだと気づいた人たちが集まり始めたら、その時何か問題が起きていたとしても、それは解決に至るわけです。教会の歴史の中ではそれがたびたび起きてきたわけですね。先日アメリカのテネシー州でしたかね、その地域の教会が一緒に集まって、なんとかこの地域の霊的な状態が変わるように祈りましょうと呼びかけがあって、集まり始めて祈った結果、今ものすごいリバイバルが起きている、町が変わってきているという報告がありました。そういったことを神様がこのモルランでもこの地域でも起こしてくださることを願っています。彼らは互いに語り、つまり互いに語るっていうのは、自分は実はこういう弱さがあり、こういう失敗をしたことがある、それを分かち合う 正直な交わりが生まれたということですね。自分のことだけで自分さえ分かっていればいいということではなくて、キリストの体の一員として良いことも悪いことも分かち合うことができる信仰と勇気を持って人々は語り始めたわけです。そこには聖霊が働いているわけです。何でもかんでも暴露するとか正直に話すというレベルではないんです。聖霊によって示されたときに人々は語り始めるわけです。そこに罪の悔い改め、告白も出てくることもあります。そうでなくてはいけないという形ではないんです。聖霊に導かれた人たちが語り始めたときに罪の告白も、あるいは神様を賛美する人も現れるわけですね。そして彼らは自分たちが何者かということを改めて確認できるわけです。そのことを、伝道者彼らが語り合うということを新約聖書で見ていくと、こういうふうになるわけです。コロサイ人への手紙の3章16節、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。互いに教え、互いに戒め、あんたこういうところあるからダメよっていう戒めではなくて、一人一人が自分の神様にそぐわない生き方、行為を悔い改めて話すときに、それが聞く人にとって戒めになるわけですね。そういう交わりが教会の中にあるならば、私たちは大きな罪から免れて清くなっていくわけです。そして裁き合うことがなくなるわけです。自分から話すことですから。そのようにして聖霊の働きは教会を清めていくということを、教会の歴史は何度も何度も経験して今日に至りました。そしてこの互いに語り合う励ましの交わりの中で、彼らが気づくことは、自分たちは何者か、自分たちは神の所有、神のものとされている、そして私たちの名前は命の書に記されている。モーセのように、モーセは自分の名前が命の書に記されていることを信じていました。ですからイスラエルが罪を犯したときに、神様に必死に取りなして交換条件をつけたんです。今もし彼らの罪を許しくだされるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいと迫っているんですね。モーセも命の書に名前が記されていくことを信じていましたし、イエス様も弟子たちに対して、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと語っています。私たちが集まって互いに語り励まし、互いに戒め合っている時に、行く時に、私たちの存在は神様にとって大切なかけがえのない存在であるということが改めて分かってくる。そしてそれとともに、隣にいる兄弟姉妹が神の家族として、兄弟姉妹として大切な存在なんだということが分かってくる集まりになっていくわけです。ですから神様はこの17節、3章17節で、彼らは私のものとなる、万軍の主は言われる、私がことを行う日に私の宝となる、人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむとおっしゃっているわけです。私の宝、私たちをそのように呼んでください。イスラエルだけではなくて、アブラムの子孫になっている私たちも宝と呼んでくださっている。まあ、どんな宝かというのは、いろいろイメージが湧くかもしれませんが、先ほどの神の家族という賛美の中にも、 宝石のような、どんな宝石よりも尊い神の家族というフレーズがありましたが、宝石ってまあ持ったことがないのでわからないんですが、一般的にこう言われていることは永遠の輝きとかね、世界に二つとないという、その希少価値のゆえに高価な価値がある、その輝きは失われないとか、そんなイメージを持ちますが、神様の宝っていうのは永遠です。私たちの存在は神様の前に永遠に尊いものだということを教えられるんですね。ですからここにいらっしゃる皆さんが神様の宝ですから、もうお金では換算できない、皆さん一人一人のために神様は御子イエス・キリストの命という代価を払って買い取ってくださったという存在です。そのことを共に集まって交わっていくときに実感というか、本当なんだということがひしひしとこう伝わってくる聖霊の感動に預かることができるわけです。そして神の子供は同時に神のしもべだ、これはギリシャ語のパイスという言葉で表されているということを家の教会のリーダー会で使っているテキストを通して何度か学んだことがあります。パイス、子供であり同時にしもべとして使われる言葉です。私たちにそのような二面性があるならば、私たちは神様の宝となっているわけです。信じる者を義と認めてくださる神様を信じる者は神様に仕える者となります。信じない者は神に仕えず、人に仕えず、自分に仕える者となる。その一日一日の積み重ねは大きいわけです。イエス様が良い麦と毒麦の例え話をしたときに、その中にしもべたちが早く毒麦を抜いてしまいましょうと提案すると、主人はいや育つままにしておきなさい、急いで良い麦も抜いてしまってはいけないからという言葉がありました。今私たちは良い麦と悪い麦が一緒に育っている畑の中に過ごしているわけです。誰がということではなくて、神様は必ず刈り取りがなさる時が来る、鎌を入れる時が来る、その日に備えて歩んでいく必要があるということを教えられるわけですね。神と人に仕えていく商売を進んでいくならば、私たちは地上の人生を終えた時に神様からの報いを受け取ることができるわけです。良い忠実なしもべという称賛が届くわけです。そして終わりの時に、とてつもない状況がこの世界を襲う時に、まあ、聖書に書いてあることですから、聖書は宗教の書物ではないということ、そして信仰生活を送る上に欠かせない書物ではあるけれども、この世界の歴史を扱っていること、そして神様が預言者たちを通して語られたことが今まで 100% 成就して実現してきているということを知るならば、聖書は預言の書だということを私たちははっきりと知ることができます。そしてその聖書に旧約時代からずっと言われているこの世界の終わりの出来事が今私たちの目の前に今迫ってきているわけですね。この新型コロナウイルスの感染についても疫病という言葉で出てきているわけです。で、まあ、再臨の話をするとまた別の話になっちゃうので避けますけれども、患難時代の中には人類の4分の1がなくなり、さらに4分の1がなくなっていくという凄まじい戦争、飢饉、疫病ということが起こると予言されているわけです。今はそのまだ走りでしかない。 でもこれだけ世界は騒然としているわけですね。そういう時に私たちクリスチャンはどうなっていくのかって不安と恐れも当然起きてくるかと思いますが、人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむと神様はおっしゃっていて、私たちがその患難に遭うことがないように特別な配慮をしてくださるという約束もあるわけです。それがキリストの再臨の時に起こる軽挙という現象ですね。人々は、世界の人々は突然クリスチャンたちが自分のそばから、目の前からいなくなるのを見て大騒ぎになる可能性があります。まあ、そのことは再臨のメッセージをするときに詳しく語られると思いますが、まとめますけれども、このマラキ書の4章1節には、見よその日が来る、かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる、迫り来るその日は彼らを焼き尽くし根も枝も残さない。旧約聖書には世界の終わりを示す言葉として主の日、またその日という言葉が繰り返し使われています。その時に神様の憐れみがなければ助かる人は一人もいないということを知るわけですね。しかしその日、神様に仕える者と仕えない者の違いを見るようになると神様おっしゃっていますから、私たちは神様に仕える者となって神様の憐れみを受けながら神様の前に出る日を希望を持って歩んでいきたいと思います。最初に話したその残りのものという言葉をもう一度使ってまとめたいと思いますが、神様に仕えるということはどういうことか。まあ、私たち日本人は英語を日本人の日本の文化の中にたくさん取り入れていますが、その一つにサービスという言葉がありますね。サービス、まあ、奉仕とかいう意味もありますけれども、この礼拝は神様へのサービスです。礼拝のことを英語ではモーニングサービスと言いますね。パンとコーヒーの喫茶店で今言わないですね、カフェで食べる食事のことではなくて、神様に捧げるもの、礼拝、それをモーニングサービスと言います。私たちは今神様に仕えているわけです。まあ、礼拝以外にもいろんな活動があって、その時に奉仕をしたりするわけですが、それも霊的な礼拝だと聖書は言ってますね。その礼拝の中で私たちは賛美を捧げていますが、この賛美は神様に捧げるものです。気持ちいいから歌うということではなくて、賛美の一つ一つが捧げ物、それによって神様に仕えているわけです。私たちはあれこれすることがいっぱいこうあると思いがちですが、なくてならないことは一つだ。どんなたくさんの奉仕をするに勝って神様の前に霊と誠を持って礼拝すること以外に私たちがなすべきことはないとも言えるわけです。ですから賛美チームの人たちは一生懸命練習して備えているわけですね。ある人は一週間のうち何日もここに来て練習をしています。それは神様に捧げるための備え物だからです。私たちも礼拝に出る前にいろいろな準備が必要です。来週の日曜日何を着ていこうか、そういう準備ではないんですけど、神様に心を向けながら一週間を過ごす、仕事している時にも一言でも神様に祈ってから始める、朝起きた時に、夜寝る前に、食事をする時に神様に語っていく、神様はそれを喜んでくださるわけです。 それも神様に仕えることです。残りのものと言われる旧約時代の人たちは、周りの人たちがみんなしらーっと冷めてしまっているような中で、数人が集まって迫害されてもその中で耐え忍んで神様を礼拝していた、それが残りの者たちの姿なんです。そのような姿をこれからも私たちは自分たちの集まりの中でそれを続けていきたいと思います。信仰は神様との生きた関係を築くものです。それなしでは宗教儀式を繰り返すだけでだんだん信仰は失われていきます。冷めていきます。しかし聖霊に導かれて集まるときに、私たちは記憶の書に、命の書に名前が記されていることを喜んで、そのような存在とされていることを互いに喜んで、そしてますます礼拝を捧げていく、神に仕えていくものとなるわけです。そしてこれからの終わりに臨む神様の裁きの日に備えていくことができます。その時には神様の憐れみが一人一人に豊かに注がれます。お祈りいたします。天の父なる神様、マラキの言葉を通して神に仕えることの祝福を学ぶことができて感謝いたします。終わりの時代、ますますその印が私たちの周りに起きてきていますが、恐れることなく、正しく恐れつつ、しかし希望のない人々のように恐れることなく、私たちには生ける望みが与えられていること、永遠の命が与えられていることを覚え、そして何よりも神の子供として愛されていることを覚えて、互いに集まって励まし合うものとなりますように、続けて祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。